ヨベル2、ローマ数字1、貧しい人たちに福音を述べ伝えること、囚われ人たちに解放を告げ知らせること、盲人たちに視力が回復されることを告げ知らせること、圧迫されている人たちを解放して去らせることが、ヨベルの自由と祝福です。ルカ4章18節、主の霊が私の上にある。彼が貧しい人たちに福音を述べ伝えるように、私に油を塗られたからである。彼は私を使わして、囚われ人たちには解放を、盲人たちには視力が回復されることを告げ知らせ、圧迫されている人たちを解放して去らせ。19節、主の受け入れる年、ヨベルの年を告げ知らせるのである。A、レビ記第25章10節のヨベルという言葉の意味は、叫ぶとき、あるいは、お羊の角笛を吹くときです。お羊の角笛を吹くことが象徴しているのは、福音を述べ伝えて、新約のヨベルにおいて、罪のもとに売られたすべての罪人に対して自由を告げ知らせることです。それは、彼らが神と神の家に戻ってきて、神の救いに対する新約の教授の中で、叫びを持って歓喜するためです。レビ記25章10節。あなた方は50年目の年を聖別し、全土にわたってすべての住民に解放を触れ示さなければならない。それはあなた方にとってヨベルである。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族に帰らなければならない。B、私たちの福音の述べ伝えは、私たちが贖いのラッパを吹いて、世の人に対して次のように告げ知らせることです。見よ、今は喜んで受け入れられる時です。見よ、今は救いの日です。これがヨベルの年を告げ知らせることです。1、神は人を創造した時、ご自身をキリストにあって人に与え、人の所有、人の修行とすることを意図しました。しかしながら人は堕落し、堕落において人は彼の所有としての神を失い、罪、サタン、この世のもとにある奴隷状態へと自分自身を売ってしまいました。2、神の新約の救いは、キリストにある神の贖いに基づいて、神の恵みによって完成されました。そして、堕落した人を神聖な所有としての神へと連れ戻し、人を解放して、罪、サタン、この世のもとにある奴隷状態から離れさせ、人を回復して、彼の神聖な家族、すなわち神の家族へともたらします。それは人が神の恵みの中で交わりを享受するためです。ローマ数字に、神の救いは私たちに真の自由を持たせます。私たちの所有は神であり、私たちの自由は私たちが神を享受することから来ます。A、人は神を享受しなければ真の自由を持つことはできません。自由の意味は解放です。すなわち、すべての束縛、すべての重荷、すべての圧迫、すべての奴隷状態から自由にされることです。ヨハネ8章32節、またあなた方は真理を知る、そして真理はあなた方を自由にする。36節、だから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのである。B、私たちの人生のあらゆることは、私たちにとって束縛となり得ます。そして私たちは、どのような事柄のもとでも奴隷となり得ます。ヨハネ8章34節、イエスは彼らに答えられた。誠に誠に私はあなた方に言う。罪を犯している者は、すべて罪の奴隷である。C、まずサタンは私たちを捕らえました。それから彼はやってきて、私たちの中に住み、私たちの罪をかきたてる者、扇動する者となります。その結果、彼は私たちの非合法的な主人となり、私たちは彼の捕虜となってしまいました。そしてついには、私たちは善を行うことができなくなり、ただ罪を犯すことしかできなくなります。1、もし人が神を持っていなければ、人が神以外に享受しようと試みるものは何であれ、犬の餌、チリアクタ、フンドです。2、サタンはベルゼブルと呼ばれ、その意味はフンズカの君です。この名の源は、 バールゼブブであり、その意味はハエの君です。サタンは罪人を導くことを専門としており、それはハエが糞土を食べるのと同じです。3、人は誰も心の深みで罪を犯したいとは願っていませんが、最終的にあらゆる人が罪を犯します。誰も自分を制御できず、あらゆる人が罪の奴隷となっています。ローマ数字3、ローマ第7章24節でのパウロの切迫した叫びは、ローマ第8章2節で答えられています。そこでは、命の霊の法則が、キリストイエスの中で、罪と死の法則から私たちを解放したと言っています。これが預言者としてのキリストの自由です。8章2節、なぜなら、命の霊の法則が、キリストイエスの中で、罪と死の法則から私を解放したからです。A、 私たちは命を与える霊としてのキリストを享受することによってのみ解放され、真の自由を持つことができます。神を享受する者だけが罪を犯さず真に自由であり、自由の生活、解放の生活、束縛のない生活を生きます。 1、 命の霊の法則は罪と死の法則から私たちを解放します。この法則は主ご自身であり、彼は死と復活を経過して命を与える霊となりました。2、もし私たちが主を十分に享受しなければ、依然として多くのことにおいて束縛の中にあります。決心することは役に立ちません。私たちは絶えず主に来て、彼を食べ、彼を享受しなければなりません。3、神を享受する者だけが罪を実行せず真に自由です。4、ユベルとしてのキリストが、貧しさ、囚われること、盲目、圧迫から私たちを解放します。B、パウロは大いなる発見をしました。パウロが受けた啓示は、三一の神が肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天の手順を経て、命の霊の法則となって、私たちの霊の中に据えられたということです。C、命の霊の法則は、神聖な命の自動的な原則であり、自然な力です。それは神聖な命の自然の特性であり、本来の自動的な機能です。D、クリスチャンは自分の意志の力によって生きるべきではなく、自分の霊の中にある復活の命の霊の内なる法則の力によって生きるべきです。この法則は最も大きな力を所有しています。それは、死に打ち勝ち、死を超越し、死によって縛られません。1、パウロはローマ第7章において、自分が律法の下で善を行おうとしていることの苦悩を描写しています。彼が必要としていたのは、深く同情するサマリアの隣人としての主が、堕落し律法に打たれた罪人である自分を顧みて、キリストの体の実際のために、ご自身を命の霊の法則として彼の中へと分与することでした。ローマ7章24節。なんと私は苦悩しているものでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。2、私たちは罪と死が私たちの中にある法則であり、私たちの意志の力がこの法則に打ち勝つことができないことを見なければなりません。
3、罪が法則であること。私たちの意志が決してこの法則に打ち勝つことができないことを、私たちが見たことがないなら、ローマ第7章の罠に陥っており、決してローマ第8章に到達しません。4、あらゆる命には法則があり、あらゆる命は法則でさえあります。神の命は最高の命であり、命の霊の法則は最高の法則です。5、神聖な誕生は、私たちを新しい領域の中へと、すなわち私たちの霊の中にある神聖な命とその法則の領域の中へともたらしました。その領域の中には、罪、この世、肉はありません。a、この領域において、すべての勝利は自然で、自動的で、無意識であり、努力を要しません。 なぜなら私たちを支えているのは命の霊の法則であって、私たち自身の意志ではないからです。スモール B、私たちは私たちの霊に内住する命の霊の法則を神の臨在、神の語りかけ、神と会うこと、神の分業として持ちます。E、私たちは自分の霊を活用して、この法則のスイッチを入れることによって、据えられており、また内側で活動している命の霊の法則と協力することができます。それは私たちがキリストを呼べるの自由、また呼べるの生活として享受することができるためです。ローマ 8-4 それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。6肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。F 私たちの霊というスイッチなしに、私たちには手順を経た三一の神を私たちの中にある天的な電気として適用する方法がありません。しかし私たちにはスイッチがあり、それがどこにあるのかを知っているゆえに主を賛美します。G 私たちの霊の中で流れる霊という神聖で奥義的な電流のスイッチを入れる最も良い方法は、主イエスの御名を呼び求めることです。H 私たちは自分の霊を活用することを通して、その霊と接触するとき、呼べるの無数で豊富なすべての面であるキリストを享受します。I パウロは彼の霊の中で、主に対する彼の初めの愛から神に仕えることによって、命の霊の法則のスイッチを入れた人でした。1、初めの愛を持って主を愛することは、すべての事物、またすべての事柄において彼に大地を与えることであり、彼を私たちの生活のあらゆるものとして尊重することです。2、神が私たちの中へと入ってきて、私たちから出てくるとき、それが彼に対する私たちの奉仕です。私たちは、諸生涯の中でキリストと共に働き、そこで彼に対する私たちの初めの愛を与えます。3、私たちは初めの愛を持って主を愛するとき、初めの技を、すなわち初めの愛から出てくる、また初めの愛を表現する技を行います。初めの愛によって動機付けられているこれらの技だけが金銀宝石です。4、キリストの引き寄せる愛は私たちに押し迫って、私たちを彼に生きるようにさせ、彼に死ぬようにさせます。J、私たちは思いを霊につけることによって、キリストを呼べるとして享受します。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。K、ローマ第8章の呼べるは、キリストの体の実際、すなわちローマ第12章から第16章において示されている、成就された神人の団体の生活です。この実際は、新エルサレムにおいて究極的に完成します。こういうわけで、ローマ第8章は、聖書全体の焦点であり、宇宙の中心です。1、神はご自身を命の霊の法則として私たちの中へと分業することによって彼のエコノミーを完成します。2、命の霊の法則は私たちを構成し、あらゆる種類の機能を持つキリストの体の主体とならせます。3、私たちは内側の命の霊の法則の自然な自動的な機能を通して神を認識し、神を獲得し、それによって神を生きることができるようになります。私たちはこのことによって神をもって構成されます。 それは私たちが彼の増し加わりと拡大となり、彼の豊満となって彼を表現するためです。アウトライン4。ヨベルの生活はキリストを享受する生活、すなわち神を私たちの修行、また真の自由として享受する生活です。A、ヨベルの中にいることは、主イエスを予期地の真の産物として食べること、彼を私たちの安息のための住まいとすること、罪の奴隷状態から解放されること、律法と宗教の束縛から解放されることです。B、人生における三種類のローク、良い人になろうとするローク、思い煩いのローク、苦難に遭うローク、から解放される唯一の道は、キリストを私たちの享受、満足、安息とすることです。C、クリスチャン生活は、主を享受することに満ちた生活、喜びと賛美に満ちた生活であるべきです。私たちが主を完全に享受するとき、彼は私たちのヨベルとなります。丸一、勝利を得る生活の音色は、絶えず神を喜び、神に感謝し、神を賛美する音色です。丸二、勝利を得る命は、感謝を捧げ、賛美する環境の中でのみ存続することができます。D、ヨベルの生活は、私たちがあらゆる状況の中で神ご自身を取り入れ、キリストご自身を取り入れる生活です。その時、彼は私たちの中で主要な要因また中心となって、私たちを導き、人生のすべての困難を克服してくださいます。E、パウロはヨベルの中に生きる秘訣を学びました。すなわち、どのような種類の環境の中でも、キリストを獲得する秘訣を学びました。ピリピ 4-6、何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。7、そうすれば人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。4節、主の中でいつも喜びなさい。私は繰り返して言います。喜びなさい。F、あらゆることは彼の主権のもとにあるので、私たちは月のように祈るべきです。主よ、私を満たし、私を得て、私を所有してください。私の外側の状況がどうであろうと、私はただあなたを享受したいのです。G、私たちは福音、恵みのヨベルとしてのキリストを生き、付け知らせることによって、今日の奉仕者、また証人となって、神の永遠のエコノミーを完成する必要があります。
経験1、神の家に帰り、所有としての神に帰る。私たちは神をヨベルの所有として享受し、ヨベルの自由を得ます。私たちはヨベルの所有を見ました。今、私たちはヨベルの自由を見ます。所有と自由は両方とも積極的なものですが、それらの間には違いがあります。ある人は所有よりも自由を得たいというでしょう。しかし、この観念は正しくありません。私たちの所有は神です。私たちは神よりも自由が欲しいと言って、神を放棄することはできません。神なしに自由はありません。私たちの所有は神です。そして、私たちの自由は神を享受することから来るのです。私たちは所有を持ち、その所有を享受した結果、自由があるのです。自由は圧迫や不足のないことです。なんと神に感謝したらよいことでしょうか。神は今日、私たちの所有です。神を享受するとき、私たちには自由があります。旧約聖書は、ヨベルの年を非常によく描写しています。レビ記第25章は長い章ですが、2つの重点があるだけです。 第一の点は、ヨベルの年に彼の所有を失った人たちがみんな帰ってきたということです。その所有が元の持ち主に戻されたのではなく、持ち主がその所有に戻されたのです。一面、人は所有を離れて失いましたが、もう一面では所有は彼を失ったのです。私たちが神を失ったのでしょうか？それとも神が私たちを失ったのでしょうか？両方とも正確です。私たちは神を失い、神は私たちを失いました。すでに見たように、ルカによる福音書第15章の放蕩息子の例えは、ヨベルの年の例証です。私たちはみんな本当の放蕩息子です。今日、王、大統領、大臣、議員たちでさえ放蕩息子です。この例えで息子が父を失ったのでしょうか？それとも父が息子を失ったのでしょうか？この例えは大部分、息子が父を失ったことについて語っているのではありません。24節で父は言いました。私のこの息子が死んでいたのに生き返り、失われていたのに見つかったのだから。この説から見ることができますが、父が息子を失ったことは、息子が父を失ったこと以上に強調されているのです。ですから、ヨベルの年の強調点は、所有が私たちに戻ることではありません。そうではなく、私たちが所有に戻されるのです。重要なのは、神が私たちに回復されるのでなく、私たちが神に戻されることです。ヨベルの年における最大の祝福は、私たちが所有としての神に戻されることなのです。これがレビ記第25章の最初の重点です。新人編、新人の皆さん、神の家である教会にようこそ。私たちは神と共にあなた方を大歓迎します。新しく救われたり、引っ越ししたりして教会生活に入ってきた新人の皆さんは、新約時代がヨベルの時代であることを認識してください。主は叫び声を上げ、角笛を吹き鳴らし、あなた方に解放を知らせ、自分の所有地に帰らせ、自分の家族に帰らせられます。ルカによる福音書4章18節。主の霊が私の上にある。彼が貧しい人たちに福音を述べ伝えるように、私に油を塗られたからである。彼は私を使わし、囚われ人たちには解放を、盲人たちには視力が回復されることを告げ知らせ、圧迫されている人たちを解放してさらせ。19節、主の受け入れる年、ヨベルの年を告げ知らせるのである。フットノート、ヨベルの年。ヨベルの年で予表された新約の時代、それは罪の補修から戻ってきた者たちを神が受け入れる時代であり、罪の束縛のもとに圧迫されていた者たちが神の救いの解放を享受し、新約のヨベルに預かる時代です。あなたは罪の補修から解放されて教会生活に戻ってきました。教会生活において、神ご自身があなたの享受のための所有であり、この所有を享受するとき、あなたは解放に預かることができます。あなたは決して自分を貧しいものであると考えてはいけません。あなたは神を所有しているのですから。大富豪より豊かな人です。あなたの所有である神を享受するとき、あなたは妬み、競争心、怒りの爆発、情欲から解放されるので、あなたはクラスメイトとは異なり、真に豊かな人になることができます。ハレルヤ、祈り、おう主イエスよ、私を罪の捕囚から解放してくださり、感謝します。今、私は家に帰り、神を私の所有としています。教会生活の中で私は毎日兄弟姉妹と共に神を享受します。そうするなら私は真に豊かな人になることができます。主を賛美します。ハレルヤ。
経験2、命の霊の法則にスイッチオンする。 罪の力は強く、私たちの力は弱いです。罪の力はいつも勝利であり、私たちの力はいつも失敗です。パウロが罪は法則であると見たとき、彼はすべての方法はすべてダメであると知りました。彼が決心しても全く役に立たないし、意志は絶対に罪の法則に打ち勝つことができません。これは大いなる発見でした。これは大いなる啓示でした。パウロは人が救われるのは意志によらないことを見ました。人がまだ意志の力に頼っているときは、神の救いの方法に頼ることができません。ある日、神の御前にひれ伏して、自分には方法がないことを認めて、何もしないとき、何が救いであるかを見ることができるでしょう。そして、ローマ人への手紙第8章を理解することができるでしょう。兄弟姉妹、ローマ人への手紙第7章を軽視しないでください。私たちにまず第7章の認識があって初めて第8章が経験できます。問題は、あなたがローマ人への手紙第8章の教理を理解したかどうかではなく、あなたが第7章から出てきたかどうかです。多くの人はローマ人への手紙第7章の中にうずもれています。彼らはなおも意志の力を用いて罪を対処しようとしています。その結果はただただ失敗です。あなたが罪は法則であり、意志は罪の法則に打ち勝てないことを見ていないなら、ローマ人への手紙第7章の中に閉じ込められてしまい、永遠にローマ人への手紙第8章に至ることができません。あなたが決心したりもがいたりすることは、皆徒労であることを見る必要があります。聖霊も法則であるのを見ることは、さらに大きな発見です。すべての勝利は皆無意識のうちに得るものです。それは聖霊の法則が働いているからであって、私たちが意志を用いて自分をしっかり捕まえる必要はありません。あなたのうちに住んでいる聖霊があなたに罪を犯させないので、罪を犯さないように決心する必要はないことを知ることができます。あなたのうちに住んでいる聖霊があなたに勝利を得させるのですから、勝利を得ようと決心する必要はありません。この法則は私たちの内側に住んでおり、罪と死の法則から私たちを解放します。中高生、大学生編。あなたは罪の法則に対して解放されることを願い、もがく経験をすべきです。そしてこの経験の結論は、あなた自身ではサタンの罪の法則に打ち勝つことができないということです。この結果、あなたは自分自身に対して失望することを経験します。これがパウロのローマ7章での経験です。ローマ7章の経験がなければ、あなたはローマ8章の命の霊の法則の解放を経験することはできません。もちろん、あなたはローマ7章の失望にとどまり続けてもいけません。失望の後、命の霊の法則の大発見に至ることができるべきです。罪の法則はいつもあなたの善を行おうとする法則に打ち勝ちます。同様に、命の霊の法則はいつも罪と死の法則に打ち勝ちます。あなたが勝利の生活をすることができるのは、決してあなたの強い意志によるのではありません。それはあなたが命の霊の法則を発見し、その法則にスイッチオンすることによります。この法則にスイッチオンする最も簡単な方法は、主の御名を叫ぶことです。例えば、あなたは勉強が嫌になったとき、頑張ろうとしてもできないとき、主の御名を呼び、命の霊の法則にスイッチオンして、罪と死の法則から解放されることを経験することができます。祈り、おー主イエスよ、私は罪の束縛から解放されようともがいてきましたが、いつも失敗しました。しかし主に感謝します。私はパウロがローマ7章でもがき、失敗し、 自分に失望しているのを見出しました。この経験はパウロをローマ8章の命の霊の法則の解放に導いたのです。これは私にとって大発見です。私はもはや自分に頼らず、主の皆を呼び、命の霊の法則にスイッチオンして素晴らしい解放を経験します。アーメン。
経験丸3、ヨベルの生活を享受して人生の3種類のロークから解放される。人の生活には3種類のロークがあります。第1種類のロークは良い人になり、良い振る舞いをし、性格を改善するロークです。しかし誰も振る舞いや性格を改善し、律法を守り、良い、忍耐強く、親切で正直であろうとする技によって救われることはできません。第2種類のロークは心配し、思い煩うことです。思い煩いのもとでロークするのはなんと困難な仕事でしょう。もし何の思い煩いもなく日ごとに仕事をすることができるなら、あなたは健康な人でしょう。思い煩いを逃れる唯一の道は主を享受することです。私がキリストを享受していないときはいつも思い煩いがあります。聖書に掲示された第3種類のロークは苦難に遭うことです。苦難に遭うことは非常に厳しいロークです。私たちがヨベルの中で神を享受するとき、何の苦難もあるべきではありません。例えばパウロは肉体にある一つのトゲで苦しみました。このトゲについて彼はそれが彼から取り去られるようにと3度も主に懇願しました。しかしながらそのトゲを取り除くのではなく、主は彼に言われました。私の恵みはあなたに対して十分である。第2コリント12章9節。主はパウロにこう告げておられるようでした。いや、私はトゲを取り除かない。なぜなら、私の恵みは十分だからである。私を享受するなら、あなたは何の苦しみも持たない。使徒行伝第16章において、パウロとシラスは獄にいましたが、享受、満足、安息を持っていました。主は勝利を得て、私たちは勝利の中で叫んでいます。これが勝利の生活の音色です。私たちは皆、日々の生活の中で、この種の勝利の音色を持つべきです。勝ち得て余りがあるとは、絶え間なく勝利していることであり、いつも勝利の音色を持つことです。あらゆることは彼の主権のもとにあります。ですから、私たちは自分を空っぽにして、あらゆるものを取り除き、次のように主に告げるべきです。私を満たし、私を得て、私を所有してください。主よ、私の外側の状況がどうであろうと、私はただあなたを享受したいのです。在職青年、大学院生編、アウトライン、人生における3種類のローク、良い人になろうとするローク、思い煩いのローク、苦難に遭うロークから解放される唯一の道は、キリストを私たちの享受、満足、安息とすることです。クリスチャン生活は、主を享受することに満ちた生活、喜びと賛美に満ちた生活であるべきです。私たちが主を完全に享受するとき、彼は私たちのヨベルとなります。あなたはビジネスパーソンとして、ヨベルの生活を享受して、3種類のロークから解放されることを経験してください。あなたは良い人になろうとするのではなく、主の証のために実績を残す人になるべきです。また、出世できないのではないか、後輩や女性社員に抜かれるのではないか、会社をクビになるのではないか、競合に負けるのではないか、会社が倒産するのではないか、などの心配事を神との交わりの中で神に知らせ、
平安の神によって護衛されることを経験してください。ピリピ4章6節、何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。7節、そうすれば人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。祈り、おー主イエスよ、心配事で苛まれることから私を解放してください。祈りの中で心配事を神に知らせます。平安の神が私の心を護衛してください。